手ぶらの容器はロッカールームへ向かった。ロッカーは食堂の隣にある。それから食堂を抜けると打刻の装置が置かれていて、タイムカードをスキャンする仕組みになっている。一斉にバスから降りたから、ロッカーで荷物を置くもの、靴くらい履き替えるものなど、あたりは急にガヤガヤしてくるのだった。もっとも容器は何も持ってこないから、自分のロッカーがあるにもかかわらず、作業用のエプロンを羽織るために使用するくらいのものだ。軍手さえ別のところにしまい込んでいる。収めきれないで、段ボールなどに入れてあるカバンがかわいそうなくらい、彼のロッカーはすっきりとしたものだった。何しろエプロンさえつけていれば、私服で OK であるのは嬉しい。彼は何でも嬉しく思える性格だ。よほど平和な奴らしい。もっとも、作業に差し支えないことが条件であることは言うまでもないが、容器の服装は年中差し支えないようなものだった。エプロンを羽織ったからすぐに打刻である。今日は金曜日。毎週金曜は週休の支払い日なので、それがまた今日の嬉しさにつながってくる。印鑑を持ってきているから、これだけはポケットにしまい込んでおいた。まさか自分の名称のある印鑑に関しては、盗難とみなされる心配はなかったからである。とにかく打刻は58分までに済ませないと、59分からは認められない。移動時間もあるのにギリギリで、間に合ったとは言わせないぞというありがたくもない配慮からだ。30分単位なので、うっかり遅れると450円余り損をするだけでなく、暇な正社員から小言を食らったり、就業状態がマイナスにカウントされたり、あまり良いことがない。もっとも容器くらい慣れてくると、たまに遅れたからといっていちいちお咎めをもらったりはしないが、入ってすぐの頃にはいろいろとうるさいものであった。全然ローテーションが組まれていないんだけど。
シフトが入んねんじゃ金にならねえよ。
新しく入ってきた若者がスキャナーの近くで愚痴っている。そう簡単に入れるものか、ろくに仕事もできないくせに。容器はそう思って行き過ぎた。ローテーションはある程度仕事慣れして、しかも足手まといでない人物を中心に編成され、足りない時間帯が新入りへと流れる仕組みだ。容器にとっては学校並みの帝国の時間割がもらえる安定した職場であるものの、新しく入った連中にとっては不平不満の対象ともなっている。倉庫内の現場作業の上に残業も多いので、辞めていくやつも多いから、毎週面接をして人員を確保している。かといってフルでの働き手を求めているというより、シフトの薄いところを補充している意味合いが強いから、しばしば雇用希望者と企業側との思惑が食い違ってしまう。おまけに人会派遣は長期契約の保険料負担の発生する雇用を近頃不景気のために避けているようにも思われるのだった。むしろ週20時間にも満たず、健康保険にすら加入されない条件や一月未満の短期など格好の条件を探し出して長期雇用になりかけている際どいところにいる無能の派遣労働者を切り捨てにして、使えるやつだけを選別していくような仕組みらしい。どう選別しているのか基準までは知らないが、そんな風に思われる。それで切られたやつらは文句を言うが、実は残ったやつらにも切られたやつらに文句を言いたい要素が少なからずある。それは仕事ができないとか出勤率が悪いとか協調性を欠くとか様々だ。容器はここで仕事をするようになってから ニュースなどを見てもそんな裏を邪推することが多くなった。本当に能力と気力があるのに仕事につけないのだろうか。テレビなどを見て他人事みたいに考えることがある。彼はまだ面接などで落とされた経験があまりない。運動などしていない割に体格が良くって、しかも穏やかな表情をしているから、若いうちは苦労しないタイプである。もっとも正社員の面接はまだ受けたことがないから何とも言えないが、今ならまだすんなり決まってしまうかもしれない。社会に対する勝ち負けの要素、人は確かに生まれながらに何十パーセントかは保有しているように思われるくらいのものである。いずれにせよ、容器は厚生年金にまで入っているが、例えば面接の時にそれを条件として雇用を認めてもらうようなやつは、なかなか採用されないのが昨今の実情だ。容器にしたって、最初は保険など気にもせず仕事をこなすうちに、どうやら認められて安定した雇用条件を偶然確保できたのであるが、だからといってこの仕事が望みの職業だとはもちろん考えてなどいなかった。大学時代に正社員の募集を探さなかったのも、単に周りがアクセクしすぎるのを見てなんとなく興ざめだっただけのことである。それで両親には社会勉強のためしばらくはいろいろな仕事をこなしてみたいとかなんとか言い訳して、パートやら派遣を転々としているうちに20代も後半へと回ってきた。ただ面倒くさがりで一つところにとどまりたがる彼の性格だと、次のステップへ踏み出す踏ん切りがなかなかつかないといった側面もあるらしい。なぜかこの職場が彼のお気に入りとなって、離れがたない愛着が湧いてくるのは不思議なことである。そんなこんなでもう3年も居座っている。それでも30歳までにはどこか正規の雇用を見つけたい、そんな思いはやはり持っているのだった。持ってはいるが、なかなか行動には結びつかないで、そのうちそのうちと過ごしてしまう。第一、気楽な今の環境をなかなか放棄できないらしかった。彼は大体において過度の責任を嫌う性格である。その意味では、今の職場は彼の性格にマッチしているらしい。
おはようさん。
後ろから声がしたんで慌てて、おはようございますと答え返した。自動車通勤の石積みである。彼はもう30を過ぎている。いわば先輩格だ。ここでの作業はおばっちゃんと呼ばれべき中年の主婦層が比較的厚いから、派遣の男性で30代はそれほど多くない。この年代はむしろ工場正社員の男性が占めている。だから石積みはもうベテランに分類される長期労働者だ。業期の入った時にはすでに数年勤めていたから随分長い。入りたての頃直接指導してくれたのも彼であった。そういえばまだ仕事が板についていなかった頃、
実は自動車にうっかり CD を積んだままにして大目玉を食らったことがある、
なんて話してくれたこともあった。自分が失敗をして落ち込んでいた時の慰めだから今でもはっきり覚えている。倉庫には CD も並べられているために自動車の中さえ持ち込みが禁止されていて、しかも時々チェックが入る。それで見つかったりすると大変な騒ぎになるのだが、偶然置き忘れた愛子の CD が1枚入っていたのだそうである。もっとも 雇用契約で脅したほど厳格ではないから、悪意を持って商品を持ち出しでもしない限り、そう簡単に退社をさせられたりはしない。石積みもおこごとくらいで済んだそうである。だが、例えば職場でのドロドロした人間関係に巻き込まれて正社員に嫌われた挙句、そのような些細なことを理由に辞めさせられたやつもいるそうだ。容器にしたところで、カバンなどを持ってきた時には入社と退社に2度の所持品検査が必要となるはずだった。面倒の嫌いな彼は、だからほとんど手ぶらで済ませている。それ以外にも、冬になると抜き打ちでジャンパーなどのポケットを検査されたり、ロッカーを一斉にチェックすることもある。犯罪を前提として雇用者に睨みを聞かせるのは、人間を動物並みの下等とみなして扱うようにも思われる。だが、また一方、こうした作業場では驚くほど倫理観に乏しい連中が集結してくるのもまた事実らしく、しょっちゅう盗難が発生して、発覚の後に解雇となるケースが後を絶たない。つまりはどっちもどっちで、人並みに扱え、人並みにマナーを守れ、と互いに文句を言い合っているだけらしい。企業が一方的に悪いわけでもない。そんな悟りを近頃容器はようやく持ち始めていた。扉を一つ抜けると、急に照明が遠く、ちょっとした暗がりが控えている。そこを突き抜けると、パッと開けてくる。そして、スチール棚が奥へ奥へとひたすらに並んでいる。もちろんコンクリートの床だからひんやりして、朝一番、埃っぽさもないものだから、商品の居眠るしっとり感があった。作業開始の予感が高まって、しかもまだ誰も疲れていないものだから、独特の活気に満ちている。悪くない。時給900円の活気。彼は密かにそう命名しているくらいである。ところどころにテーブルの置かれた作業場があって、そこが部署ごとの集結地点になっている。朝礼を行う正社員の指示に従って、活動を開始するのがしきたりだ。付近にはカッターの置かれた作業棚もあって、隅の方に引き出しのついたケースが置かれている。容器はその一番下から軍手を取り出した。みんな自宅から持ってきたり、ロッカーに入れておくはずだが、容器はここにしまっておいてもとがめる者がいないんで、面倒だから自分の引き出しみたいに軍手をしまい込んでいるのだった。軍手を取ったらちょっとまだ時間がある。濃縮シャッター付近の棚のない吹き抜けのだだっ広いあたりをとぼとぼすると、ずっと上の方でガヤガヤと響きがした。すでに作業が開始しているらしい。あの辺りは何十万円といった商品を扱っているから、特に正社員が多いフロアである。容器の就労中に一度、そこの商品を持ち逃げしようとしたアルバイトがいた。正規に別枠で募集する短期アルバイトだったが、結局そいつは警察に突き出されたらしい。茶髪だろうと、髪が長かろうと、自由だからつい調子に乗って、万引きも自由だろうなどと甘く見ると、とんだ前科持ちにもなりかねない。無断欠勤で退職させられる方がまだしもマシなくらいである。もっとも前科がつくとどのくらい将来の足かせとなるのか、雇用の際に企業側にバレたりするのか、彼はまるで知らないのだった。上を見上げていると、横からフォークリストが近づいてきた。もっとも、この工場では、フォークリストではなく、プラッターと呼ぶ。 操縦の免許は簡単に取れるが、運転免許を持っていないと公道は走れない。もちろん工場の中なら運転免許は必要ないから、容器も操縦免許を取ってみるのも面白いかなんて近頃思い始めているくらいである。そのくせ彼は未だ運転免許すら取らないのだから不思議な男である。おはよう。なんて50近くの川谷さんがぶっきらぼうに声をかけてくる。おはようございますと答えるうちに、プラッターは奥へと行ってしまった。納品をパレットごとに運んできたところである。これが段ボール箱ごとに解体されて商品棚に並べられてストックされる。するとストックされた商品棚から伝票ごとに商品を抜き出して必要なパッケージに仕上げる作業が待っている。それがピッキングである。決して家の鍵をこじ開ける技術のことではない。ピックする、つまり拾い上げるといった意味から商品の抜き取り作業をそう呼んでいるまでのことだ。もっとも同じピッキングでも仕事の内容は工場によって様々である。ベルトコンベアのような流れ作業の形態もある。小物を詰めたり、お客様のネットで求めた DVD を準備する女性向きのものも多いが、酒やペットボトルなどの小売店への卸ともなれば、ズタボロの肉体作業に近くなる。不意に空襲警報みたいな時代錯誤のサイレンが鳴って、作業の開始が告げられる。容器たちの噂するところ、このサイレンはわざと選別されたに違いない。必ず3分前になり響く。危機感を煽って作業に専念させようという魂胆が見え見えだ。早速身構えて部署のリーダーに確認を取ると、今日の作業に着手となるのだった。工場はおばっちゃん比率が高いから、容器は男手が欲しいときはあちこちに回される。今日も納品の荷卸しのお手伝いに駆り出されて、早速2階へと向かうことにした。容器は力仕事は嫌いではない。あちこち移動するのは楽しいくらいである。もっとも今では正社員の代わりに部署のリーダー役を務めることもあるが、責任が付随するのでかえって気が重くなる。今日は気楽な作業なので喜んで鉄の階段を登っていった。カンカンといい響きがする。なんとなく心地よい。工場が心地よくなっては大変だと思うが、どうしても慣れてくると愉快な響きである。早速2階のパレット置き場へ到着した。工場は棚の至るところでピッキングが始まっている。莫大な広さを誇る工場だから、もちろん部門ごとに分かれている。渡された伝票を受け取ると、棚のナンバーを確認して置かれている商品と個数を確認しながら選び取っていく。揃うと次の部署へ引き渡す。これを続けるうちに一つのパッケージが完成する。つまりネットで誰かが注文を行うと、このような人海戦術を経て商品が準備され、梱包されて配送されたり、受け取り先へ回されたりする仕組みである。間違うと大変なことになるので、20、30の確認がなされるのはもちろんだ。昔のカタログ販売とは違って、ジャンコードのスキャナーを使用するから、商品の管理や把握は楽になったそうである。しかし、肝心の抜き取りだけは、どうにも悲しいくらいの人海戦術だ。まるで どこぞの将軍様の王国の人手に運河を切り開くようなありさまである。それでネットの彼方は人海戦術というわけであるが、これは容器の格言ではなくて、もともとはフォークリストの川谷さんの冗談であった。